let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
職業の方にインタビューをし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中西と
丸田と
平田と
水野です。
今回は MC やナレーターという職業について教えていただきます。ゲストは MC やナレーターをなされているいすずゆいさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter up.
はい、それでは早速みすずさんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、
まずはじめは、仕事の内容やスケジュールについて簡単にお願いします。
はい、MC ナレーターということなんですが、はい、MC というのは、もうマスターオブセレモニーですね。司会者の役です。はい、はい、例えばブライダル披露宴だったりとか、二次会の MC とか、あとはイベントですね、音楽イベントとか、あの子供向けイベントとかのイベントの司会をさせてもらってます。あとナレーションっていうのは、最近よくやるので言えば街頭ビジョンですね。街中に大きいテレビみたいなのがあると思うんですけれども、はいはいはい、そこで流れてる CM のナレーションだったりとか、はい、あとトラック広告のね、はい、CM とかもさせてもらったりしてます。はい、はい、でスケジュールっていうことなんですけど、もうね MC とかナレーターのお仕事っていうのはもうスケジュールが全然決まってないんですね。はい、まあ、イベントはねこの時間に始まってこの時間に終わるっていうのは決まってるんですが、そのね時間も夜から始まったりとか早朝から始まったりとかもうまちまちですし、のナレーションとかだったらじゃあ夜の10時から収録しましょうかとか、うん、あったりしますので、ちょっとね1日のスケジュールっていうのはちょっと決まってないですね。はい、
特に忙しかったスケジュールがあれば教えていただきたい。
はい、そうですね、忙しいスケジュールっていうので言えば、結婚式、例えば10時から始まる結婚式とかだったら、まあ、3、4時間前に入るんですよ。ってなると朝の6時に入りますよね。ってなると5時に家を出ますよね。ってことはで、あのメイクとかも バッチリガッツリしないといけないんで、はい、あの女の人分かると思うんですけど、はい、結婚式行くときって髪型とか、はい、結構美容院行ってやってもらったりするじゃないですか、はい、そのレベルを自分でまあやっていかなダメなんですよ、ブライダル MC って。ってなるとまあ2時間前に起きなダメですよねって言って計算していくと私アナウンサーかなって思うぐらい朝早く起きたりとか、
朝じゃないですね、
もう朝じゃないですね、もう年かたいのにぐらいの時間にね起きたりとかして、でそれがまあ一本やってもう一本やってとかっていうこともありますし、ね、その後打ち合わせが入ってとかっていうこともあるので、ほんとね一日仕事ってこのことやなと思いますね。はい、
先ほどの言われてたら、はい、やっぱりそのやる前からその準備して、準備段階といいますか、
はい、
その時間も含めて全部をやりきるっていうのはやっぱ大変だと思うんですけど、はい、
そうですね、まあ、特に MC とかだと、まあ、先に原稿だったりとかスケジュール、まあ、進行表というものですねいただいてたりするんですが、まあ、進行表通りに進めていくだけであれば正直ちょっと喋れる人だったら誰でもできるんですよ、うん、じゃなくてじゃあ、このイベントやからこういうお話をここに挟んでみようとか、もしこういうことあったら こういうこと言ったろうとか、まあそういうことも含めてシミュレーションをするっていう、その前日以前の段階での準備があったりね、もうナレーションとかでも、まあ、最近だいぶ減ってきましたけど、もう始めた頃やったらアクセントにしろ何にしろいちいち全部調べて、準備してましたね。はい。
セリフとかは自分で考えられてるんですか？
あ、MC の時のセリフっていうことですかね。あ、そうですね。最初はもう一語一句全部原稿を自分で書いてってやってたんですけど、でも最近は進行表だけいただいたら大体自分で言葉出てくるようになってきたんで、
作らない
そう、だいぶ作らなくても良くなってきたんで楽にはなったんですけど、まあそうなったらなったでまた次の課題がいろいろ出てきますよね。まだまだ進行途中というか発展途上です。はい。
先ほど準備って言われてたんですけど、
はい、
まあ、ナレーターとかだったらやっぱり喉が命だと思うんですけど、何かそういうケアとかっていうのはやられてますか？
そうですね、もうそれがもう私もともと喉がすごい弱いタッチなんですね。でもう昔からもうすごいすぐ風邪ひいて声出なくなって、おかまみたいな声になってみたいなことがよくあったんですけど、やっぱり声を仕事始めてからは常に加湿器をお家で耐えたりとか、寝る時も、まあ、タオルとか巻いて寝たりとかして喉をちょっと温めるようにしてますね。でやっぱりでも意識が高まってきたせいか最近風邪とかあんまひかなくなりましたね。
何か食べ物とかにも気をつけたりはします？
そうです、食べ物っていうのは特にないんですけど、まあ、収録の前にカレーとかいう刺激物を食べないとかカレー食べるとこう喉がイガイガしてこうむせたりとかするじゃないですか。とかあと炭酸は絶対 NG ですね。
あ、そうなんです
か？だってこう収録の時とかに炭酸飲んで臨んだら
ゲップが出る
ってなるからね。そう、それは絶対 NG ですね。はい。
では、なぜその職業を選んだのか教えていただけますか？
はい、 MC とかナレーターとか、まあ、そもそも私はもうむっちゃ昔の話からするとちっちゃい時役者になりたかったんですね。女優になりたかったんですよ。でも、まあ、女優で食べていくとか言ったら、まあ、親とかもねちょっとなんか心配するかなと思って、でもなんか声使ってまともな仕事って何やろ、まともとかって失礼なんですけど納得してもらえる仕事って何かなと思って考えたらアナウンサーだったんですね。はい。で、まあ、ずっと学生時代はアナウンサーを目指していて、でもまあ大学時代アナウンサー試験受けたけど結局ダメだったんですよ。でもう諦めようと思って普通の仕事に就いたんですけど、どうやらアナウンサー以外にも声を使うお仕事ってできるらしいということを知って、で、まあ、このままこの仕事を続けていくか、それともやっぱり好きな声を使う仕事にチャレンジするかって言って悩んで、結局そっちの声を使うお仕事を選んだっていう感じですね。
何か声出すとき、はい、トレーニングとかされてる知ってるんですか？
あ、そうですね、やっぱりもともと演劇部だったっていうのもあるんですけど、発声練習、腹式呼吸とか、言うたらアネンボ赤いなアイウェオ的なやつとかはよく昔からやってたし、今もウイロウリって分かりますかね、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにっていう歌舞伎の一節なんですが、はい、その一節っていうのが役者さんだったりとかそういう声を使うアナウンサーさんだったりとかの発声滑舌練習の一つなんですけど、はい、すごい途中でね早口言葉みたいになってくるんですよ。ターポポポターポポポチリカラチリカラツッタッポみたいなお茶タチョチャタチョチャットタチョチャタチョみたいな、そういうのになってくるんですよ。
今のがそのウイロウイ
の、そうそう一節なんですよ。これ普通に読んでも、ま、5分近く、3、4分かかるようなものなんですけど、それを全部やるっていう、これはでも本当役者さんとかそれこそ声優さんとかアナウンサーさんとかやったらもうみんなやってると思います。
はい、早口言葉で練習してるっていうイメージあるんですけど、
はい、あ、そうですね、でも早口言葉って皆さん多分早く言ったらいいと思ってると思うんですけど、早く言うことが大事じゃないんですよ。早口言葉をはっきりしっかりとアクセントを守って正しく聞きやすいように言えたらそれでいいんですよ。だから今多分ねアナウンサーさんとかも早口言葉の文面で練習はしてますけど、 もうどんだけ早く言えるかみたいなタイムトライアルみたいなことはやってないと思います。
あ、
はい、
それじゃあ何か仕事のやりがいがあれば教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、そうですね、まあ、仕事のやりがい、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そもそもその、ね、ちっちゃい時役者になりたいとか声使う仕事したいって思ったきっかけっていうのが、学校で本読みをしてて、よくありますよね、国語の時間とかに本読みして先生に、おめっちゃ上手やねって、すごい上手いねって褒められた、その経験が元になってるんですね。うん、だからやっぱり今もそのナレーションとかしてて、あそれいいですねとか、あその言い方いいですねとか、ええ声してますねとか言われると、やっぱりすっごい嬉しいですね。で、ま、プラスアルファそのナレーションにしても MC にしても、自分の言葉一つで相手の聞いた人の感情とか行動とかが変わる、変えられるかもしれない、っていうところがやっぱりやりがいなんじゃないかなと思いますね。あの本当に、まあ、MC とかって本当目の前で私の一言で笑ってくれたりとか、あ受けたみたいな、とことか、あとナレーションにしても、なんでしょう、それを聞いて、あこの商品買いたいなとか、このイベント行ってみたいなとかって思ってくれる人がいるんやなって思うと、そう街に自分の声が、あの流れてるっていうのはすごいやりがいですね。
やっぱりなんか、
はい、
女性の声といったらなんか自分のイメージなんですけど、
はい、
あの野球場のウイス嬢の声が一番なんかスカーンと通るような綺麗な声っていうのが、
そうですね、
やっぱりイメージとしてあるんですけども、
ピッチャー藤浪っていうやつ、ね、
そうなんですよ、
はい、
でそういうところなんか声を通すっていう意味で、
はい、
なんかそういう秘訣とかっていうのはあるんですか。
あそうですね、ま、もちろん声質的に通りやすい声とそうでない声っていうのはもちろんあるんですね、生まれつきの持ってる声っていうので、で、やっぱりその腹式呼吸ができてるか、しっかりとお腹から声出せてるかっていうので、ま、通る通らないっていうのも、あると思います。だから結局訓練してるとマイク乗りのいい声っていうのは自分の中で見つかってくると思うんですね。で、よく言うのが、変声点っていう位置があって、その普通にあーって声を上げていったら途中から裏声になる瞬間って多分あると思うんですよ、それが変声点なんですけど、
はい、
そのちょっと手前ぐらいの声っていうのが一番通る高さ、トーンで一番明るく聞こえるトーンっていう風に、まあ、よく言われてて、だからできるだけ明るいトーンで喋る、あとは気持ち、もうこのマイクに通すぞとか、マイクの向こうの誰々に通すぞ、目の前の誰々に聞かすぞって思うと自然と声は出てくるんじゃないかなと思います。
あ、はい、じゃあ女性にはよくある
はい、
電話に出るときと、
はい、
高めに出るような、
そうそうそうそう、お母さんめっちゃ怒って、あんたいい加減しやーってもしもしって言ってめっちゃトーン上がるみたいなあるじゃないですか。あれはでも正しいというか、めっちゃいいことだと思いますよ。だから、トーンちょっと高めに喋れると、よくこれから勤めて会社とかで、はい株式会社何々ですって言って電話出る時とかも絶対いいと思います。
あ、
はい、会社のイメージが良くなる、
なんか就活にも使えそうですね。
そうね、いや本当電話の声って声しか聞こえへんから、もう言うたら相手の顔見えないじゃないですか。しかも初対面とかやったらもう全然人柄も分からへんし、もう声でしか判断できないってところがあるので、まあ、多少言い方間違おうが何しようが、明るいトーンでさえ電話できてたら、もうそれでバッチリだと思います。
じゃあみんなで編成テレビまで
そうですね、ちょっと怪しいですけどね、みんなでおーい
っていう感じですかね。
はい、はい、あじゃあね、この番組途中で音楽が流れるんですよね。
はい、
はい、実はいつも学生の皆さん MC の皆さんがこの挿入歌の歌の紹介をしてくださってるそうなんですけど、まあ、せっかくなので今日は私から紹介させていただきたいと思います。
はい、お
願いします。それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。刈谷貴仁さんで秘密の挨拶。
屈だったよ。窓越しに膨らむ月が弾けて、霧雨に濡れて光るちらついた街路灯が人知れず消えたことに僕は気づかなかった。
仕事での苦労話やびっくりしたことなどについて教えてください。
はい、苦労話、びっくりしたことでしょう。あのびっくりした話で言ったら、
はい、
私初めてブライダルの披露宴の司会をした時にね、
はい、
もう初めてですよ、何十人目の前にしてマイク握って一人で場を仕切らなかった、めちゃめちゃの緊張の中もうずっと進めてて、もうそろそろこうお開きになるっていう、あのいわゆる花嫁が手紙を読むシーンっていうところに差し掛かって、はい、もうそろそろ終わる、もうすぐやって思ってはい、じゃ あ, あの花嫁手紙読みます。で親御さん前出てきました。お母さんって言った瞬間お母さんがパターンって倒れはって倒れはって、と思って、でもその私の司会台の目の前にお母さん立ってはって、もう倒れてくる背中がスローモーションで見えるんですよ。ああ倒れる倒れる倒れるっていうのが見えて、もうなんか何を思ってか私、あこのまま倒れたら司会台で頭打ち張るなと思って司会台をこう黙って引くっていうそういうなんか何かちょっと冷静なところを見せて、でももう本当にもうそんなハプニングが起こるなんて想定してないから、なんて言ったらそういいかわからなくて、もう目の前で見てるからごまかしようもないし、もうしばらくお待ちくださいみたいなことしか言えなくて、まあでも結局その大したそのね病気とかではなくって、ちょっと緊張して上がらはって、あの酸欠になってただけみたいなんで、まあすぐにね、あの立ってすぐにお手紙も読めて、あの無事に終わったんですけど、もうそれがあった瞬間に、あもう MC っていうのは何があってもびっくりしたらあかんねんなと思って、もう本当にもうそういう度胸がどんだけあるかっていうのが、もう自分の何やろ MC の仕事の肝なんちゃうかなみたいなところを初回で思い知った出来事です。はい、びっくりしますよね、本当
一番最初にそんなことがあること自体がもう、はい、珍しいですからね。
ねえ、いや本当に、いやでも本当、本当最初にそんなことがあることって本当滅多にないから、はい、ある意味その私が初めてって知ってるその会場の方から、はい、あの MC 度胸あるなみたいなことを言われて、もう逆に私にはプラスに働いたりとかして。でもその逆に初めてであんなことがあるなんて、あんたなんか疲れてんのんちゃうみたいなお祓いって聞いとかも言われて、そんなこともありましたね。
うん、他になんか苦労したこととかはありますか。は
い、そうですね、苦労したことといえばその、まあ、この MC とかねナレーターとかのお仕事、まあ、言ってみればちょっとした芸能界みたいな、うん、ところもあって、でしかもこういざ女同士の女だらけの社会なわけですよ。結構ね、まあ男性ももちろんいますよ、もちろんいますけど女性の方が多いんですね。ってなるとその上下関係だったりとか、芸能界って多分上下関係ってイメージあると思うんですけど、本当 MC とかのネタの世界もそうで、すごいこの先輩の特に女性はすごい気使うんですね。でもうメール一つ送るにも、こういう声のね 言葉のお仕事をしてるから、なんか間違ったことを言ったりとか失礼に当たることを言ったらもうすごい突っ込まれるんですよ。それってどういう意味みたいな、そうそう、だからもうすっごいメール一つ打つのに何時間かけてんねんぐらいずっと携帯とにらめっこしてみたいなことを最初のうちはしてましたね。まあでもどのね仕事でもそうだと思いますけど、
はい、
やっぱりねこう目上の方には気遣いますよね。
お仕事を取ってくるのが難しいっていうことはなかったんですかね、
はい、あもうそれはねもう私今、まあ、フリーという形で、まあ、といろいろなその事務所さんだったりとか、はい、制作会社さんに登録させていただいてそこからこうお仕事をいただいたり、はい、あと自分で、ね、営業をかけたりとか、うん、あとお知り合いの紹介でお仕事をいただいたりとかしてるんですけど、
はい、
もう最初はもうどうしたらいいかわからへん、うん、みたいな、もうなんかどうしたらお仕事もらえるんかもわからへんし、
うん、
もうどうしようってなってたんですけど、最近思うのはその時その時頑張ってたら何かしらお仕事につながるなっていう、なんかその前の仕事やりました、めっちゃ頑張りました、でそれの評判がいやあの子良かったよって言って事務所に行ったら、あじゃあまた次もよろしくお願いしますっていう話になったり、それとは全然違うお仕事でも、あの子この間頑張っとったからあの子行かせたろかっていうのでつながったりとか、そうでフリーで行かせていただくお仕事でも、
はい、
実際あった話なんですけど、とある番組に行かせていただいて MC、まあ、その時は助っ人の MC だったんですけどさせていただきました。そしたら一緒に MC してた人が、あーなんか今日良かったから次またこういう番組あんねんけど出てくれへんみたいな、でお仕事の話につながったりとかっていうのしていくんで、もう最近はもう自分が仕事取ってやるぞみたいな頑張るぞみたいなことよりも、むしろ今ある目の前のことを一生懸命やろうっていう風に思ってますね。はい、
先ほど会社に登録っていうのあったんですけど、
はい、
会社には入っては、あ入ってるっていう状態ではあるんですかね。
ちょっと多分、ね、その辺が普通の会社とやったら、例えば正社員だとか契約社員だとかっていうお話になると思うんですけど、まあ、こういう業界っていうのは、まあ、芸能界を想像していただいたら分かると思うんですが、事務所に所属しています。で、その例えばお給料制でその事務所から月一定額もらえるところと、吉本興業さんとかみたいに、お仕事やったらその分もらえるっていうところがあると思うんですね。で、それが所属っていう話になってくると思うんですけど、私たちのこの登録っていうのは、まあ、派遣社員を想像していただいたらいいですかね。とある会社に登録をしていたら、あるお仕事がありました、このお仕事この人できそうやなと思ったらそこにお仕事が来ます。で、そのお仕事やった分のお金だけが入ってくるっていうような形になるので、入社するとかそういうのとはちょっと違うかもしれないですね。
それってええやんのコーナーに移りたいと思います。
はい、唐突ですね。はい、それってええやん、はい、
はい、このコーナーでは、MC やナレーターという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。
はい、得したこと、良かったことですね。まあこれはもう私的にはすごくいいことなんですけど、正直もうめっちゃ食いしん坊なんですね。めっちゃ食いしん坊なんですよ。で、食レポの仕事とかあったら、ただで美味しいもん食べれるんですよ。
そういうお仕事もあるんですね。
そうなんですよ。まあ、レポーターというか、
はい、
っていうお仕事とかだったらね。で、例えばそのグランフロント大阪とかができた時に、
はい、
できてすぐってめっちゃ混んでたじゃないですか。
そうですね。
なかなか入られへんとか。でも、撮影ですって言ったら、スッと入らせてもらえるし、そうそうそう。なんか浴衣で撮影行ったんですけど、
はい、
浴衣着付ける場所ありますか言ったら、じゃあ裏通しましょうかって言って裏通してもらったりとか、なんかそういう、なんやろ、普通はみんなが見られへんところが見れる、そのね、現場の裏側みたいなところが見れるのは、なんかちょっと得したなみたいな気分になりますね。
食レポに行ったらやっぱり一番美味しいものが出てくるっていう感じですもんね。
まあそうですね。ただまあもちろん撮影のこともあるから全部食べる暇があるかって言ったらなかったりとか、あとそのあえて冷めてる状態で出したりとかね、その熱くてね、なんかその湯気とかまで移るぐらいの すごい高精度なカメラだったらいいんですけど、そうでもない時とかやったら、なんかあえて冷めてるのを出したりとか、
あ、実はあったかいように見えて冷めてるっていう、
そうそうそう、とかもありますから、あ、まあそんなね、万全ではないにしろ、自分一人やったら絶対にこの値段は払われへんかったやろなっていうものがそう食べれたりとかするのはなかなか得した気分になりますね。
いや、ええやんですね。
はい、ええでしょう、ええでしょう。
食レポってこの間僕も実はやったんですけど、
はい、あ、そうなんですか。
中西さんも
やりました。
このラジオとかでですか。
記事で書いたんですけど、食レポのコツとか何かあれば教えてほしい。
あ、食レポ、そのあれですか、そのお二人がやったのは文字でってことですか。
文字で。
あ、なるほどね。そのまあコツ、そうですね、まあ結局その私は映像で食レポってしてるんで、正直言葉よりも顔とか、
顔、
あ、美味しそうな顔とか、あとお箸とかスプーンとかをいかに上手に使うかとかなんかそういうところに結構注力しますね。で、やっぱり味とかも結局美味しいなんですよ。美味しいの一言をいかに他の言葉で表せれるかみたいな。なんで一回 MC 同士とかでご飯行ったら絶対やるのが、美味しい禁止なみたいな何で食べても、マイルドみたいな何かしら違う言葉で言い直すみたいなことやったりとかします。だからなんかその美味しい以外の言葉を見つけてみてください。
あ、はい、頑張ります。
頑張ります。
はい、
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
はい、では最後に美鈴ゆいさんに学生に向けて何か一言あればお願いします。
はい、学生さんに向けてということなんですが、まあ、今から就活をしてね、どこかに就職したりとか社会に出ていくっていう学生さん多いと思うんですけど、多分めっちゃ不安だと思うんですよ。なんかこの選択で合ってるんかなとか、なんかこれで私大丈夫かなとか、いろいろ不安に思うと思うんですけど、全然大丈夫です間違った選択とかないです。で、間違ったとしたらやり直せばいいし、でその間違ってる間の経験っていうのは絶対この先の人生に糧になるんですよ。私も一回普通に就職して、でこの仕事に来ましたけど、一回就職したからこそめっちゃ得したっていう部分いっぱいあるんですね。やっぱり社会人経験をしてからこの MC のネタの仕事に来てるのと、そうでないのとは全然違ったし、で学生時代やったことも今までやってきたことも全部今の仕事とか今の人生とかのプラスになってるので、間違いはありません。自信を持って自分が考えて考えて考え抜いて選んだことなんで、間違いはないので、社会に出るだと会社選びであってもそうだし、これからの進路選びであってもそうだし、間違いはないので、自分の信じた道を行ってもらえたらいいなと思います。
それでは、この声の関係するお仕事に就きたいなと思っている、まあ、声優さんであったり、はい、MC であったりっていうところを目指している学生向けて、
はい、
まあ、アドバイスなどをお願いします。
はい、声の仕事、まあ、声優、ナレーション、あと、まあ、MC、アナウンサー、そういったお仕事を目指されている方、これは私自身にも言えることなんですが、
簡単にやりたいこととか全部、
もう今ある全てのことを感じてそれを表現する、それがこのお仕事ですので、特に役者はそうですので、感受性を磨く、もう普通に歩いてるだけでも見えるもの、聞こえる音、全部集中して全部自分の人間としての糧にしていって、それをお仕事に生かしていってもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、本日のゲストは MC ナレーターで活躍されている美鈴ゆいさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、さよなら。
さよなら。
さよなら。